ローマの信徒への手紙5章1節から11節このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということ。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。敵であった時でさえ御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらです。それだけでなく私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を誇りとしています。今やこのキリストを通して和解させていただいたからです。使徒信条によって私たち教会の信仰を告白いたします。信仰告白の言葉は前の座席のプレートにあります。使徒信条、
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に生まれ、三日目に死人の血をよみがえられ、天に昇り、全能の父なる神の右に差し構え、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の分があり、常しえの命を信じ。アーメン。
ローマの信徒への手紙の3章の21節から、信仰によって神から義とされる、いわゆる信仰義人ということが言われてきました。でそのところから、この信仰義人というのは決してパウロが勝手に言っていることではないということ、割礼や律法というユダヤ人がこれまで誇りとしてきたもの、それが無意味なものになるということでもない、 そういうことを語り、さらに旧約聖書に登場するアブラハムのことを語りました。アブラハムはユダヤ人の第一の祖先であります。ユダヤ人の誰もが尊敬している人物であります。そのアブラハムが神を信じた。神はそれを彼の義と認められたという言葉を引用しながら、信仰による義人というのはある日突然現れたものではなくて、旧約聖書の中に、しかも自分たちが尊敬するアブラハムの時、神がアブラハムをそのように認めたというふうに記されている。ですからパウロが今ここで語っている信仰義人というのは新しい考え方というのではなくて、旧約聖書の中にすでに示されていたこと、神の約束として私たちに語られていたことというふうに、この3章21節以下でずっと語ってきたわけであります。でそういう中でこの、まあ、今日の説教の題にしましたけれども、キリストの和解ということをパウロは語るわけであります。この信仰によって義とされるということは、すなわち神を信じることによって義と認められるということですけれども、まあ、これまでこの礼拝の中で何度も語ってきましたように、私たちが神を信じるという行為によって神様から義と認められるということではありません。パウロがこのローマの信徒への手紙の中で何度も繰り返し語ってきた、神の力によって私たちは救われるということであります。そしてそれを信仰を持って私たちが受け止める、まあ、これが信仰によって義と認められるということの意味であります。この信仰義人という言葉が、まあ、誤解を招きやすいということで、ある人が神の恵みによる義人というふうに言ったことがあります、まあ、この言い方もとても正しいと思います。まあ、とにかく信仰義人というのは、私たちの信仰という行為によって神様から救われるということではなくて、神の恵みによって、神の力によって私たちは救われるということであります。この信仰によってという時に、私たちがもう一つ気をつけなければならないのは、ただ神を信じるということではなくて、キリストを信じることによってということが、まあ、今日の聖書の箇所でも出てきました。そのことをパウロは強調するわけであります。で、神を信じるということはいつの時代でも多くの民族がしていることであります。パウロが生きておりましたローマ帝国の時代にも、ローマ帝国にはいろいろの宗教があり、いろいろの神々を祀っている神殿がありました。ですから神を信じるといっても、どの神を信じるのかということが当然問題になるわけであります。まあ異邦人はどの神であろうが、まあ、自分の好みの神を信じればよいというふうに、まあ、考えていたかもしれません。しかしユダヤ人にとっては、神を信じるということは私たちを救う神、特に旧約聖書の中で自分たちの祖先をエジプトから脱出させ、そして約束の地へ導いてくださった神、その神だけを信じるというのがユダヤ人の信仰でありました。彼らが信じる神様でありました。で、エジプトからの脱出ということを繰り返し繰り返し強調することによって、約束の地カナン、まあ、今のパレスチナというところですけれども、そのパレスチナにも多くの宗教、多くの神々がおりましたけれども、そういう神々と自分たちの神とはっきりと区別させることをして、意図してきたわけであります。エジプト脱出という出来事を繰り返し語るのは、ただ単に過去のことを思い出すのではなくて、この神こそが私たちが心から信頼し忠誠を誓うべき神であるということを言っているわけであります。それと同じように、パウロがキリストによってということを強調するということは、神様であればどの神でもよいというのではなくて、キリストによって示された、あるいはキリストが十字架にかかり、そして死からよみがえってくださった、そのキリストを死からよみがえらせてくださった神を私たちは信じるんだということをここで強調しているわけであります。先ほども言いましたように、ローマ帝国はさまざまな宗教がありました。 さまざまな神が信じられていました。その中で使徒パウロは私たちが信じる神は私たちの罪の贖いのために十字架にかかりそして死からよみがえられたキリスト、そのキリストを私たちのために使わせてくださった神こそが私たちが信ずべき神であると、このように強調しているわけであります。でそれは一つには他の宗教他の神々と区別するという意味があったというふうに言っていたと思います。でもう一つここに大切なことがあるのは、神が私たちを救ってくださるというのはどういうふうにして救ってくださるかということをこの言葉によって示してもいるわけであります。すなわちイエス・キリストは十字架にかかりよみがえってくださった、それは神がそのようにしてくださったということであるわけですけれども、このキリストの十字架と復活によって私たちを救うと決めてくださったとパウロは強調しているわけであります。そしてまたこの十字架のキリスト復活のキリストこそ私たちが神様から救われていることの印であるということもこの言葉によって強調しているわけであります。ですから私たちがキリスト教という時、まあ、私が初めてキリスト教に触れた時高校生でしたけれども、その時キリスト教、まあ、キリスト教という言葉を書くくらいですから、キリストの教え、仏教、仏の教え、イスラム教、まあ、イスラムが非常に名前ではありませんけど、マホメット教ということを昔言いましたけど、マホメットの教え、だからそういう教えに忠実であるというのがまあ宗教だというふうに考えていたことがありました。キリスト教はキリストが教えた教えをしっかり守る、それがキリスト教だというふうに思っていたことがありました。しかし信仰生活を続けていく中で次第にそうではなくて、キリストを信じること、キリストの教えも大切だけれども、それ以上に大切なことがキリストを信じることだということです。昔永井春子という日本キリスト教会の先生がおられました。でその先生が書いた本に一番最初にキリスト教とはキリストであるという言葉が、まあ、とても印象的な言葉で今でもよく覚えております。短い言葉ですけども、キリスト教の信仰をよく言い表していると思います。すぐキリストの教えが大切だ、まあ、これはもちろんそうなんですけども、しかしキリスト教とはすなわちキリストなんだと、キリストを信じるということ、まあ、もう少しはっきりと言うと、このキリストと私たちは一体とされる、これが私たちの救いだということをその先生は言いたかったわけであります。パウロも同じように、私たちは十字架と復活のキリストを信じる、この十字架と復活のキリストに私たちは一つとされて、神がそのようにしてくださった、そこに私たちの救いがあるということを言っているわけであります。4章の25節にこういう言葉がありました。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたのです。でここには十字架という言葉はありませんけれども、私たちの罪のために死に渡されたという言葉で十字架の出来事を言い表しております。私たちの罪のためにというのは、キリストが十字架にかけられたのは私たちの罪のせいだ、私たちに責任が、まあ、そういう意味も含んでおりますけれども、それ以上に私たちを罪から救うために、すなわち私たちを罪から贖うために、神はキリストを十字架にかけられたということで、このことが特に大切ということであります。私たちが義とされるためにキリストが復活させられたというのは、キリストの復活は十字架による罪の贖いが完全であり、その結果キリストを信じる人が神から義とされていることを示しているということです。でこのことをパウロが言うのは、今日の5章の1節に出てくる言葉につながっていきます。このようにして私たちが罪から贖われ義とされているので、私たちは神との間に平和を得ている、まあ、このように断言している。これがパウロがこれまで語ってきたキリストの十字架と復活という出来事の一つの結論ということになります。 十字架と復活という出来事は、私たちと神様との間に平和を打ち立ててくださる、そういう大いなる出来事なのだということを言うわけであります。でこの神との平和を得ているという言葉をパウロは書いておりますけれども、まあ、私たちも何気なく読んでしまう言葉ですけれども、パウロがこの一言を言うためにどれだけの思いを心に思っていたか、心の中で感動が溢れていたかということを思わずにはいられません。パウロはこのローマの信徒への手紙の1章の途中から3章の20節までずっと人間の罪を語ってきました。これでもかこれでもかというほどに人間の罪を一つ一つ暴き立てるようにして語ってきたわけであります、まあ、その結果全ての人は神の御前で罪人であるという結論になるわけですけれども、一つの言い訳をも許さないほどの厳しさがそこにはありました。神の民であるユダヤ人でさえも神の前では罪人である、発令を与えられそして律法も与えられたあのユダヤ人でさえも神の御前では罪人でしかなかったということを言わずにはいられなかったということであります。それはパウロが決して人間嫌いとか彼らが嫌いだったということではありません。それほど人間の罪ということは重く、そしてまた重大なことだということであります。これをいい感じにして神の救いを語ることはできないということであります。私たちはどうかすると少しでも自分の良いところを見つけていきたいと思います。そしてそれは決して悪いことではありません。自分の良さを見失ってしまうとき、それは道を迷ったときと同じようにどこへ向かっているのか、何のためにこういうことをしているのかわからなくなることがあります。ですから自分の良いところを見つけていくということもとても大切であります。しかし神様との関係を考えていくときに、自分の少しでも良いところを見つけて言い訳をしようとしていくと、そこには自分の罪に対する軽視が起こってきて、そして神に対する甘えというものが起こってくるわけであります。神は人間の罪に対して決して甘えさせてくれはしないのであります。パウロはそのことをよく知っておりますので、パウロはこれどもかということに人間の罪を語ってきました。しかしそれは人間を絶望させるためではありません。徹底的に人間の罪をここではっきりと言うことによって、人間には自らを救う可能性は全くないということを言い、その上でしかしその私たちには救いの道が示されている、私たちの目には今は隠されていても、それは私たちの目の前に描き出されるのだということを言おうとしているわけであります。私たちの努力によっては見つけることのできない救いの道、しかし神が私たちのためにその救いの道をはっきりと示してくださる。ただ神のみがそれを示すことができるということを言うために、徹底的に人間の可能性というものを潰していくわけであります。先ほども言いましたように、これは人間を絶望させることを目的にしているものではありません。逆に私たちの救いは神の力によらなければならないということを強調しようとしているわけであります。私たちの知恵によってではなく、力によってではなく、経験によってでもなく、ただ神の力によって、神の恵みによってのみ私たちは救われる、そのことをパウロは強調したいわけであります。そしてその私たちに対する神様の救いというのがイエス・キリストの十字架と復活に表されているということであります。十字架は私たちの罪の贖いとなって、これが神の和解となっていくわけであります。そしてイエス・キリストの復活はイエス・キリストの十字架による罪の贖いが完全なものであるということを私たちに示す印となっているわけであります。十字架という言葉は、まあ、私たちは、まあ、キリスト教的な意味で使うことの方が多いわけですけれども、でしかし当時の人々、パウロの時代の人々にとって十字架というのは必ずしも今の私たちが考えるようなものではありません。ローマ帝国に 反乱を起こそうとした人々に対する死刑の方法として行われていたものであります。まあ、十字架といって私たちにとってはイエス・キリストが真っ先に思い浮かぶわけですけれども、しかし当時のローマ帝国の時代は十字架の刑にあって命を落とした人はたくさんおります。イエス・キリストの時代よりもっと昔にスパルタカスの乱という反乱が起こったという事件がありました。奴隷が反乱を起こして、そしてローマの町を一旦脱出しましたけれども、最終的にはローマの軍隊と戦って敗れてしまうわけであります。でその時にスパルタカスとその仲間たちは数千人という人々が十字架にかけられてローマの国道に並べられたという記録があるそうであります。まあ、これはあくまでも一例ですけれども、しかしそのことが一例であるように、十字架というのは当時決して特別なものではなく、そして珍しいものではありませんでした。ましてや栄光ということとは全くかけ離れておりました。十字架ということはローマ帝国に歯向かったけれども負けた敗北の印であります。そしてその十字架にかけられた人々にとってはそれは自分の恥を晒すことでもあります。ですから当時の人々にとって十字架は敗北と恥辱の印でしかありませんでした。しかし神はこの十字架の出来事、特にイエス・キリストの十字架の出来事は敗北の印や恥辱の印ではなく、神がこの十字架のキリストを通して全ての人々を救うという印としたわけであります。それ以降キリスト教会では十字架は救いのシンボルとしてどの教会にでも掲げられるようになりました。人々はかつては十字架を指し示して敗北者、また恥を被った者というふうにあざけりましたけれども、しかし今私たちにとりまして十字架はここにこそ神の救いが、この十字架のもとに私たちは集まらねばならない、まあ、そういう呼びかけの印としてこの十字架というものがあるわけであります。そしてその十字架はイエス・キリストの復活へとつながっているということを私たちは忘れてはいけないわけであります。でこのようにしてパウロが十字架と復活のことを語るときに5章の2節でこういうふうな言い方をしています。このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしているという言葉であります。5章の1節でこの十字架と復活のキリストによって私たちは神との間に平和を得ているといったすぐ後で、このキリストのおかげで今の恵みによって信仰によって導き入れられ神の栄光に預かる希望を誇りにしているというふうに言うわけであります。でさらに言葉を続けて、そればかりでなく苦難をも誇りとして、します。私たちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。まあ、このように言っております。まずここで注目していただきたいのは誇りとするという言葉であります。5章の2節で神の栄光に預かる希望を誇りにしているという言葉があり、そして3節で苦難をも誇りとするという言葉があります。この誇りとするという言葉は文字通り誇りという意味があります。誰かに対して自慢をするかのようにして誇るという意味であります。しかしこの言葉にはもう一つの意味があります。それは喜ぶという意味であります。ですからここのところで神の栄光に預かる希望を誇りにしているというのは神の栄光に預かる希望を喜んでいるという意味でもあります。パウロはこの誇りとするという言葉をとても大切にしていたようであります。そんなに数は多く出てこないんですけれども、 コリントに宛てた手紙の中でこの言葉をやはり使っております。誇る者は主を誇れという言葉は特によく知られている言葉であります。これはコリントの第一の手紙にも第二の手紙にも出てくる言葉であります。旧約聖書の引用でもあります。でここで誇る者は主を誇れというふうにわざわざ言われているということは、私たち人間はどうかすると自分自身を誇りとする、あるいは神以外の何かを誇りとするということがある。しかしそうではなくて、本当に誇ろうと思うものは神のみを誇れというふうに預言者が言い、そしてそれを使徒パウロが引用しているわけであります。先ほども言いましたように、誇るというのは誇るという意味だけではなくて喜ぶという意味でもあります。でここのところでパウロは神との平和を得ている、それは私たちの誇りであると同時に私たちの喜びなのだということを強調しているわけであります。神様との平和を得ている、それは確かに私たちにとって喜びであります。しかしそれは平和だから喜ぶというのではなくて、その平和を神様が私たちに与えてくださったから神様を誇りとする、神様を喜びとすることであります。平和そのものも喜びですけれども、それを与えてくださる神様こそ私たちの誇りであり喜びであるというわけであります。そしてさっき、ローマの信徒への手紙で言葉を続けてきましたけれども、苦難をも誇りとするという言葉がありました。なんとなく不自然な言葉であります。誰が一体苦難を誇りとするのか、苦難を喜ぼうとするのか、そんなことはありえないだろうというふうに普通は思います。しかしパウロは大胆にもここで苦難をも誇りとすると言います。で苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むと、そして希望は私たちを欺くことがないという、そういう筋道を私たちに示します。まあ、その筋道を与えられて、なんとなく私たちは あなるほどというふうに思うわけであります。しかしこの筋道というのは何を根拠にしてパウロがこういうふうに言ってるかということを私たちは考えておく必要があります。でその意味では、同じパウロの手紙ですけれども、コリントの信徒への手紙の中にこういう言葉があります。コリントの信徒への手紙2の12章ですけれども、まあ、そのままお聞きいただきたいと思います。自分自身については弱さ以外には誇るつもりはない。彼はそういうふうに言って言葉をこのように続けます。私が思い上がることのないようにと、神は私の身に一つの富を与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから使わされた、サタンから送られた使いです。この使いについて離れ去らせてくださるように私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。パウロが自分の弱さを誇ると言っているのは、神様の強さを誇る、神様の強さを喜ぶということです。ですから今日のローマの信徒への手紙の中にもありますように、苦難を誇るというのは単に苦難を誇るというだけではなくて、神が与えてくださった苦難であるならば、必ずその苦難から私を救ってくださり、この苦難を通して神が私にその力を示し、私を守り導いてくださる、その確信を持って私は苦難をも誇ると、このように言うわけであります。神様を信頼して初めて出てくる言葉と言えるでありましょう。で私たちも同じようにさまざまな試練を受けます。でその時に私たちが見なければならないのは、私たちの可能性ということではなくて、神様がこの私を決して見捨てることはないという神様への信頼ということであります。 パウロはこのローマの信徒への手紙の5章の、6節以下のところでこういうふうに言います。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。敵であった時でさえ御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今御子の命によって救われるのはなおさらです。でここのところで何度も繰り返されているのが私たちの弱さ、不信仰、罪人、神の敵であったということであります。私たちは何となく神様と私たちの関係を右でもない左でもない、右でもない左でもない、ちょうど中間的な位置で、私たちが神様に対してどういう態度を取るかによって神が私を救ってくださる、あるいは神様が私を見捨てる、まあ、そういうふうに考えてしまいやすいところであります。でしかし聖書が私たちに告げることは、私たちは神の敵であったということであります。ある日突然神の敵になったというのではなくて、私たちは生まれながらにして罪人であり、それはすなわち生まれながらにして神の敵であるということであります。まだその自覚もない時に神が私たちを敵と見ている、そのことの恐ろしさを私たちは物の数にはいられないのではないでしょうか。神は私たちを救ってくださって当然だというふうに思いたい。しかし聖書は私たちは神の敵であるというふうに言われているわけであります。救われるの当然だと思い描いているのは自分自身の神に対する罪深さというものを自覚していないからだというふうに言われるわけであります。今日の聖書の箇所でも神の敵であるというのは、まあ、そういうこともあっただろうという程度のことではなくて、あなた方は紛れもなく神の敵である。しかしその神の敵であるその時に神が和解の手を差し伸べてくださったというふうに言われているわけであります。パウロはこのことを強調したい。私たちの手から仲直りしましょうと言って握手の手を差し出したのではない。それどころか私たちは神様に対して拳を振り上げていた。でそういう拳を振り上げている私たちに向かって和解の手を差し伸べてくださったのは神なのであります。その和解の手を差し伸べてくださったことによって私たちはようやく神との和解の関係が成り立った。しかもそれはイエス・キリストの十字架と復活という出来事によってであります。私たちが何か良いことをしたから、神様にとって得になるようなことをしたからではなくて、むしろ神はご自身の大いなる犠牲を払ってイエス・キリストを十字架におかげになった、そこまでして私たちを救おうとされていたということであります。私たちは自分自身の救い、神様との平和というものを決して軽く考えてはいけません。どれほど私たちが罪深かったかということは、パウロがこのローマの信徒の手紙の最初の方で繰り返し語ってきた通りであります。しかしそのような私たちのために神は私たちの救いを計画をなさり、そして和解の手を差し伸べ私たちに愛を示してくださった。キリストの十字架はもはや敗北の印でもなければ滅びの印でもありません。私たちに示された神様の許しの印であり、愛の印として私たちの目の前に描き出されているわけであります。私たちはそれをただ感謝して受け止めるだけであります。それが信仰による義ということであります。私たちは信仰を持ってといって自分自身の 行動を誇ることができるわけではありません。ただ神様から差し出された愛とその救いの御手を感謝してしっかり受け止めることができるだけであります。そしてそのことを神は私たちに求めている。私は和解の手をあなたに差し伸べた。この手をしっかり握りしめなさい。私と共に生きることを選びなさい。そういうふうに私たちに語りかけているわけであります。今日読んだ聖書の箇所で定められた時という言葉、そして今という言葉が繰り返されていました。私たちに対する神様の救いは決してその時の神様の思いつきではありません。神様の気まぐれによるものではなくて、必ずこういう時を用いて全ての人々を救うという神様のご計画であります。そして今その時がやってきたということで、今という言葉が繰り返されております。今私たちは神を礼拝している。この礼拝をしているこの時こそ、この聖書の中で言われている今という時であります。神様が皆さんを救うためにご計画なさったその計画の成就の時、それが今であります。この今というのは過ぎ去っていく今ではなく、神の永遠の中にいつも今という時が私たちのために用意され、そして私たちがいつでも悔い改めることができるように差し出されている永遠の今ということであります。この救いの時を逃さずにイエス・キリストを受け入れていただきたいと思います。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより私たちを今日この礼拝に集うことをお許しくださり、心から感謝いたします。誠にあなたの御言葉によって自分自身の罪深さを思います。固くなさを思います。どれほど多くの愛の手を差し伸べられてきたことでしょう。その一つ一つを私たちは拳を振り上げながら払いのけてきました。それにもかかわらず、あなたは諦めることなく和解の手を差し伸べ続けてくださいました。今私たちは決意してあなたの和解の手をしっかりと握ります。あなたの和解にしっかりと応えていきたいと心から願っております。どうぞ私たちの心があなたに向けられて、あなたの愛に応えるものとして導いてください。どうか今日の御言葉が一人一人の心の中に豊かに広がり、そしてあなたの愛がその中で大きく成長していきますように導いてください。聖霊の働きを心からお願いいたします。どうか今日から始まります一週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますように。病の中にありますものに癒しの御手を述べ、心も体も強くしてください。悩み苦しみにありますものにあなたが力を与え支え、また新たな一歩を踏み出すことができますように導いてください。今日この日に礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますように。感謝と願い、主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌521番をもって主を賛美いたします。差し支えのない方はお立ちください。賛美歌521番。 座りください。献金と献身の祈りをお捧げいたします。お当番の方はよろしくお願いいたします。教会の取りなしの祈りを祈ります。司祭者の祈る取りなしの祈りの言葉の際に主の祈りを祈ります。主の祈りの言葉は皆様の座席の前のポケットにありますのでよろしくお願いいたします。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたによって建てられた私たち教会は祈ります。主よ、暑さの中で体調を崩されている人たちをお守りください。また病を得てそのための治療に頑張っている人たちを思います。どうか励まし癒してください。またそして礼拝堂へと戻れるようにしてください。主よ、どうか140周年を迎える金沢元町教会が伝道への道として計画しています。コンサートの準備を支え実り多きものとなりますようにとお導きください。そして未だ神様のことを知らない人たちを教会へと導いてください。特に若い魂が神様の愛の大きさを知って人生を生きることの喜びを知ることができますようにと願います。その機会に教会から遠ざかっている人たちが再び教会へと立ち返ることができますようにと重ねてお願い申し上げます。主よ、世界の平和について祈ります。国々が自国の利益のみ主張すればそこに戦争が起こります。私たちのためのあがないとして主が十字架で血を流され罪に許されたことを知ることができますようにと祈ります。また人知れず命をなくした多くの人々の声を聞く夏としてください。主よ、限りある命を生きる私たち一人一人を憐れんでください。そして 主に喜んでいただける日々をしっかり一歩ずつ歩めますようにと、弱い心を支え、憐れみ、祝福を与えてください。祈るべきことをすべて祈ることはできませんが、これらの祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、御名は皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなる。アーメン。
正英25番を賛美し、祝福構想を持って礼拝を終わります。なお構想に入りましたらお座りください。正英25番。
神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。